この詩編の132編は前回お話ししたところであります。そして132編を読んでいただいたのは133編と関係がある、いやとても連続して見ていかなければならないと思ったからであります。この133編と134編は132編と133編、まあ134編もそうなんですが、これは一連の賛美主題があるだろうというふうに思いました。まあ両方この3つとも都のぼりの歌というふうに主題がテーマが書かれていますけれども、実はこの133編、この133編を見るときに、これは教会が、まあ教会、今日では教会ですが、イスラエルの共同体って言ったんですか、神の民の一致がこの破壊されていった、その状況の中で、この詩編の作者が、実はそれが一つにされたという、そういう喜びの歌が133編なんです。で、この133編のそれが一つにされたことを喜ぶその歌というのは、どうしてそれが歌えるようになったかと言いますと、やはり132編に関係している。132編の中でダビデは非常にこの、苦しんだとあります。この詩編の作者がダビデの苦しみを神様覚えてくださいという祈りであります。で、132編も133編も134編も作られた背景、またその作者はこれみんな多分別々だろうというふうに思われます。ダビデではないんじゃないかというふうに言われています。バビロン捕囚、いやダビデだ、あの時代だ、またはダビデとは関係ないダビデのことを考えて、そのダビデの苦しみを歌ったんだというふうにも言われます。ただこの詩編の編集者って言ったらいいでしょうか、この詩編をこのように並べた132、そして133、134、まあもっと言うならば131もそうですが、この都のぼりの歌と言われるその中に集めた意図というものをこう思い合ったのであります。とそこに一つのメッセージがあるなと思いました。それは何かというと、先ほども言いましたように、ダビデの苦しみ思い出してください。で、ダビデの思い出してほしい、ダビデの苦しみっていうのは一体何かというと、神殿をどこに据えるかということなんだというふうに言いました。具体的に神がの民が神様を崇めるその場所をどこにしたらいいんだろうか、そういう悩みであり苦しみであるというふうに言っています。で、そこでその神殿でこのイスラエルの民が神様を礼拝するときに本当に大きな祝福がある、その約束をいただいたというのが後半戦であります。で、それを受けて33編の中で、じゃあその神殿が、あのダビデが祈り悩み苦しんだそのどこで礼拝をするかという、その礼拝の場所のその苦しみは決して一つの無駄ではなかったことを33編の中でこの詩編の作者は感じ取っている、実感している。それが詩編の133編であります。そして今夜はその133編を中心に見てまいります。そのようにしてダビデが礼拝する場所っていうの、また礼拝する場所を神様が教えてください、そして神様が定めた場所に立てるということは、礼拝というのは神様が定めた方法でなすべきことであって、人間の側で好き勝手にするべきものではないということを言っています。で、そのようにして立てられたその礼拝を通しまして、詩編の133編の中で詩編の作者は、教会が本当に一致がなかったときに、その一致させたものは一体何なのかということをここで告白していきます。それがこの133編であります。そしてもう一つ、この132編とのつながりで見るとするならば、ここにはこのダビデに約束された祝福ですよね、この神殿で拝むなら、礼拝するならばというその祝福に立って、 133編の経験があった、実現した、その約束の通りだっていうのが133編のまた詩編作者の実感であります。この詩編の作者はそういった意味で、つまり神様の約束に基づいて、そして神様を礼拝する場所を神様が定められた、そこで礼拝することを通しましてイスラエルの民が一つとされたっていう、その感謝の念を込めてこの133編の詩編が歌われた。お読みします。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことはなんと幸せ、なんという楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで達し、垂れ滴る。それはまたシオンの山々に降りる、ヘルモンの梅雨のにも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである、と歌っております。で、この一節で見よとこう詩編の作者が挙げています。これはものすごい驚きの言葉とともに、それはとんでもないことが起こったという驚きではないんです。もっとここの驚きっていうのは、なんと素晴らしいことが起こったんだろうという意味の見よという驚きの言葉です。つまり考えもとてもじゃないけども、人間の努力や知性では絶対に実現できないようなことが今ここに起こっているという意味での見よという驚きの言葉であります。で、どんなことかというと、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうかと言っています。兄弟たち、この兄弟たちって言った時に、肉親の兄弟、血のつながっているそういう肉親の兄弟という言葉から発生しまして、信仰の友、まあ、もっとイスラエルにおいては同民族ね、同じイスラエル人たちっていうのも、これも兄弟たちに含まれます。そしてさらに進んで、それはただ単に同族という意味だけじゃなくて、同じ神様を信じている信仰者たちというのを、実は兄弟たちというふうに言って、今日新約的にはやっぱりクリスチャンたちを皆兄弟たちというふうに言っています。それはもともとは血のつながりの兄弟たちという言葉から発生して、広い意味で信仰の友という意味でに対しても兄弟たちというふうに言えます。使っています。ですから今日的に見ても、また当時のこの詩編の作者の書かれた時代を見ても、やはり兄弟たちって言ったら直接的にはイスラエルです。でももっと広い意味で信仰、同じ信仰を持っている者たちというふうに理解して良いだろうと思います。で、ここで同じ信仰を持った兄弟たち、つまり教会の兄弟姉妹たち、クリスチャンたちが一つになって共に住む、一ところに集まって歓談する、共に礼拝をするということは、なんと幸せ、なんという楽しさであろうかっていうふうにこう驚きの声を上げて、ということは、今までついさっきまでとてもじゃないけれども一つとなって一致するっていうね、一致して神様を礼拝するっていうことは想像もできないような状況にあったということです。つまりこの詩編の作者がこの味わった経験の中で、一つは長い苦い離散の民が再び一つとされたということを指しているのかもしれません。で、これは何かというと、バビロン捕囚ですよね。バビロン捕囚になって、そしてちりぢりに奴隷としてバビロンに連れて行かれる。そしてバビロンに連れて行かれた者もいれば、またエルサレム、ユダヤ地方に残った者もいる。そのようにして家族やまた民族が連れて行って、それぞれの奴隷の地として働かなければならない。ちりぢりバラバラとなった。そういう状況。それが今一つとなって神様を礼拝する、一つとなって過ごせる、これはきっと思いもかけない幸いなことだろうと言っている。それを指して 言ってる。だからこれはバビロン捕囚以降のことなんだというふうに考える人もいます。いや、もっとダビデの時代のことに指しているのかもしれないという。なぜならばイスラエルの民はどうですか、カナンの地にエジプトから出て入りました。そして12の部族がそれぞれ の地域を割り当てられました。一つになったんでしょうか。史跡を見ると決してそうではないです。それぞれの部族はそれぞれの部族で独自にこの自分たちの与えられた土地を守る、まあ、ペリシテなんかが来れば共同して戦うこともありましたけれども、それは一つの国家としては存在していませんでした。そして一つの民族としてなかなか機能しなかった。でそのことはずっときて、サウル王になって一つの国家としての体裁を保ちます。でもサウル王の後ダビデが出てきます。そうするとイスラエルは主に二つに分かれるんですよね。対立するんです。サウル王家を中心とした、まあ主に北王国イスラエルの十部族と、そしてダビデを中心、出てきたね、新しく台頭してきたそのダビデを中心といったユダ王のこの部族と、もう一つその二つの部族というこの南王国、まあ分かれたんですけども、そういった部族に長い間実は争いがあったんですよね。サウル王の子供のそのをいただく、王としていただくその十部族と、ダビデを王としていただく十部族とで争いがやはりあったし、これは長い間続きました。これはどちらかが倒れるまでやはり続くという結果がありました。そしてそのような意味でこのイスラエル民族の中で、同じイスラエル人たちの間の中でなかなか一致が得られなかった。でそのことのために一つの場所をダビデは神を礼拝する場所を定めた。それが132編のダビデの苦しみでもあり、また祈りでもあるわけです。民がイスラエルが一つとなって神を礼拝する場所、これはどこでも良いものではなくてとても重要なものとしてダビデは悩み苦しんで、そして神様が示された場所にそこに神殿を建てていく、ソロモンが建てていくことになります。でその時のこのイスラエルが一つとなったという喜び、そのイスラエルが一つとなった喜びというのはどういうかというと、同時に平和の時代が訪れたということです。その喜びでもあります。争いがなくなっていく。この詩編の作者は今争いがなくなり平和が訪れたこのイスラエルの民のこの幸せ、まさにそんな日が来るとは思えなかったのが、今これが実現した。このバビロン捕囚に連れて行かれた時のことを言ったにしても、またダビデ・ソロモンの後の神殿が建てられた、その後 のイスラエルの 一つとなったということ、そのことも含めまして、どちらにしてもこの詩編の作者が言っていることは、この今までバラバラだった一致がなかった、それぞれの理由があったかもしれませんけれども、そこには長い間のいがみ合いがあり、争いがあり、小競り合いがあり、憎しみがある。それがイスラエルをいつも一つにさせなかった、そのことが今終わった。まさに、実現できるとは思わなかったその一つにある和解されたということは、まさに驚くべき神の御業という他はないという、それが見よ、なんと今私たちは幸いなんだろう、神がそれを私たちの間に実現してくださった。お互いにこの自分たちこそ正当であると、自分たちこそとこの主張し合って対立していた、そして互いにこの 同じ民族でありながら、同じ神を信じていると言いながら、憎悪憎しみの念を持って争っていた。その者たちが互いに今抱き合って喜ぶ。なんと幸せ、なんというこの楽しさであろうか。それぞれ全く違ったものが、違った考え方や価値観を持っているものが、そしてまた違った生活を営んでいるものが一つところに集まって、そして神様によって一つとされたということを確認し合うことができる。これは決して軽いことではない、決して見過ごしにされてはならない。まさに驚くべきことが今実現しているという感動を持って、このことは受け止めなければならないことではないでしょうか。そのことを教えられるこの詩篇133編の一節の言葉であります。今日本当に、いろんなことが起こってまいります。いざという時に教会は互いに助け合うことができるんだろうか。自分がその教会の中で直接的には関わることができなくても、いろんな事情で、でも関わる人たちのために祈り支援するということができるだろうか。あいつらはあいつらだ、自業自得だ、時には神の裁きが今下ってんだというふうに冷たく見ていく、そういう憎しみ合い、まるで、外国の敵でもあるかのごとくに、反目し合って分裂してしまっていた、とてもではないけれども共に抱き合って喜び合うなんてこと時代は来ないだろうと思っていた。それが今実現をした。私たちは本来ならばイスラエルの民は一つ民族でした。アブラハムの子孫でした。本来ならば一つとなり続けるべきものでした。それが反目し合い、そして争い合い、相手がコテンコテンに倒れて二度と立ち上がれないまでにこの倒さなければ気が済まない、そんな憎しみが起こっていた。本来一つ体であるったはずなのに、今それがバラバラになってしまった。その嘆きの深さ、大きさはいかばかりかと想像するのであります。この問題は当時のイスラエルだけの問題ではなくて、教会にも起こる事柄であります。実際に福井の伝道所ではそれが起こりましたよね。またいくつかの教会でそのような話を聞きます。本来キリストにあって一つの体であるものが一つとまとまれない。私たちが信じている聖書の神は三位一体の神であります。三つの個性を持ち、特徴を持ったお方が一人の神である。一つである。それを信じている教会が、告白し表明している教会が、本当にちょっとした違いで反目し合う。ダビデはじゃあ何をもって一つとなれるのかといったときに、それは礼拝をする。 ってことによってじゃないでしょうか。礼拝の場所、それゆえにどこにするかということはとても大切なダビデにとって課題であった。そのダビデの礼拝する神殿の場所、その苦しみが132編にあり、そして定められたその場所こそが神の約束が今実現される、その実現される、その約束が今ここの33編で約束が実現したという喜びであります。でさらにその喜びを二つの例えを持って表現しています。それが二節です。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。こう言っています。ここになぜ私が先ほどから礼拝と言っているかと言いますと、ここにアロンのヒゲに滴る、その衣の襟にまで流れ滴る。アロンというのは祭司であります。神様に取りなしをする祭司の働きをする人物です。そしてその祭司の胸のエポデには12の部族を表す12の宝石が飾られています。で、その12の部族の象徴するその石よりのエポデを着て清掃してって意味ですから、そして神の前に出ていくんです。つまり12の部族が神様の前に出て一つとされるという、まさにそれは神殿におけるところの礼拝、捧げ物における礼拝であります。それは何も、このそれぞれの12の部族が礼拝するという、それぞれが礼拝するというのではなくて、アロンを通して一つとなって礼拝をする、捧げられる。そのことがこの一節での驚きの出来事を起こしている。詩編の作者はそのように告白していくわけです。しかもその礼拝はなんと素晴らしいことでしょうか。頭の上に注がれた尊い油と言っています。まあこういうであろうと思いますが、これがふんだんにその神様の前に良い香りとして立ち上る。で、この香油にはいろんな意味があったそうですね。まあ匂い消しというのもあるんですけれども、この聖なる油として神の前に清められる、あがなわれる、そういう意味もありますし、またお客を招くときに接待としてその香油を塗ってあげる、これはイエス様の時代にまで起こります。それは大切なことを行うときになすべき、欠かすことのできないものと言ったらいいんです。一般的にとても重要で、とても今から大切なことをするといったときに欠かすことのできない、その行為、まさに神への奉仕とは、まさにその素晴らしい香りを神の前に放つこと。で、その素晴らしい香りを放つっていうのは何かというと、ここにありますように、アロンの、それはアロンのヒゲに、アロンのヒゲにこの流れて、そして衣の襟まで流れる、その十二の部族の象徴である、その十二の宝石のあるあの衣服、それを含めて全部素晴らしい香油、それで満たされていく。まさに神様の前に捧げるその礼拝、素晴らしい香りを持って放つ礼拝、それが十二の部族のこのまた素晴らしい香りであり、一つとなって礼拝するときにそこに豊かな香りが放たれる、まさにそのことを象徴している出来事であります。この詩編の作者は夢で、幻でも見たんでしょうかね、そういう姿を、アロンの姿を、それともその十二の部族が 素晴らしい香りを持ってアロン一つの神を一つの礼拝を持って一つとなっていく、そのことを象徴するためにこの表現を使ったんでしょうかね。どちらにしてもこの神様の前に一つとなって素晴らしい香りとなって礼拝を捧げる、そのことがイスラエルを一つにしたというふうにこの詩編の作者は感動を持って語ります。でもう一つの例がこの三節であります。その三節はこう言って、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたから。これもヘルモン山の山の上にもシオンの丘にもこの滴り落ちる露、これは何を表すと思います？滴り落ちる露って豊かさを表すんです。作物の豊かさです、実りの豊かさです、約束です。まさにイスラエルの民が一つとなる、神の民が一つとなったその喜び、楽しみ、それはこのシオンの山に降りるヘルモンの露にも似ている、確実にこの豊かな実りをこの約束する、そういう水、そしてそこに出てくる結ばれるその豊かさ、その喜びですよね。そう思っても表現できるような神の民が一つとなることの素晴らしさ、それをそのように表現しています。そしてこのシオンの山、ヘルモンの露、これを言った時にこの詩編の作者は多分にエジプトとの比較をしているんだと思います。エジプトはの豊かさはナイル川の氾濫です。そのナイル川の氾濫が豊かな土地を、土壌をこう作って、そしてそこに植えていく、そして作物が豊かに取れる。しかしイスラエルはそうではありません。ヘルモン山のこの万年雪、これはもう決して途絶えることのない言われるその水であります。それは豊かな作物をこう約束する言葉であります。そしてまたこのシオンの山々に降りるこの露、それにも似ている。これも面白いですよ。これ露ってね、ヘルモン山の露もそうなんですが、寄ってる表現、あれはある人が言ってたんですけれども、あの露ってこの全てのどんなところにも降りる、つまりここのところは汚いから露を落とすのやめようとか、ここはとても綺麗だから露が降りようとかっていうことはない。人々がどんなに嫌い、そして避けるところにも露は落ちる。でその落ち方が私見たことないんですが、本当に等距離なんですってね、本当に等間隔にこのまんべんなく露っていうのが降りるんだそうです。そして潤い、何に至るかっていうと、そのことを通して神様は私たちが考える汚いもの、または価値のないもの、そういったものに関係なく神の実りの水、雫、それは注いでいる。だからある意味でちっちゃなことで私たちはあの人は嫌い、この人ダメってこう分けてしまいますけれども、私たちは本当にある意味で、私牧師ってのは仏教的な言い方しちゃうんですが、本当にこの業の深いもの、業の深いなんて言えないですけどね、罪深いなというふうに思います。あれしてくれない、これしてくれない、自分も何もしないのにいつもそういうふうに、あれもうまくいかない、これももうちょっとなんとかっていうふうにこう不平不満ばっかりこう持ってしまう。 そしてあなたからダメなんだ、こうだからダメなんだ、もっとこうなればいいんだ、そしたらもっと豊かになるのっていう考え方を持ってしまう。教会に対しても期待が大きいって言えばそれは別に言い方ではいいかもしれませんが、 そしてこの自分の意見や考えとこう違ったものをこうダメなもの排除していくという、そういう姿勢が意外と深いんだなということを、多いんだなということを知らされることが多々ございます。しかしヘルモン山のその梅雨も、またシオンの山々に降りる梅雨もどうなんでしょう、まんべんなくです。私たちが気に入らないからといってそこに降らないことではないんです。豊かな実りを実らせる神の恵みは降りているんだ。そんな小さなことで私たちは一致を崩していいものだろうか。神は豊かに変わらずに、あなたと違ったとしても、あなたが嫌ったとしても、同じように雫はあって実りの豊かさを約束してくださっているではないか。ですから言います、最後、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからで、ね、ですよね。そこに命がある、神様はその人を生かしてくださる、それは神様が生きるように命じられた。でそこに立った時に一致できるんじゃないでしょうかね。私たちは神様が、まあ、よく聖書をこう取り上げまして、神がどんなところにも恵みを豊かにされるということをこうよく言います。私たちは神の分け隔てのない豊かな恵みの御手を覚えたときに、マタイの福音書の中でイエス様が言われた言葉を思い出すのであります。マタイの福音書の7章の1節から5節でこうあります。ちょっと開いてみます。自分と違うということだけでなぜ仲違いしてしまうんでしょうか。私たちが礼拝する主はどういうお方なのか。誰にでも豊かに変わりなく均等にです、梅雨ですから均等に、梅雨が降りるように均等に降りるように祝福をお与えください。ならば7章の1節からの言葉を思うのであります。マタイによる福音書7章の1節、裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見て兄弟の目からも塵を取り除くことができます。このように警告しているのであります。結局一致ある喜びを妨げているのはこれかなと思うんです。神様が全てに公平に命の雫をお与えになっているのに、私たちが勝手にそこに差をつけていく、そことその神の技を顧み、そしてさらにマタイによる福音書の中でこういうふうに言うんですよね。 あなた方がもしその祭壇に供え物を捧げようとして兄弟が自分に反感を持っているのを思い出したら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りし、それから帰ってきて供え物を捧げなさいと言っていますよね。やはり神様の前に出るって言った時に、私たちは神が代わりなく等しく命の恵みを与えようとしておられるお方であることを見て、そのお方を礼拝する。ですから私たちは一致していかざるを得ないのではないでしょうか。そして一つとされた喜び、それを味わう、そんな教会の在り方というのを改めて今回、千葉先生のお話をお聞きしながら考えさせられたところであります。私たちは神様の恵みを豊かに受けています。クリスチャンだからクリスチャンでないからといって差別、神様はしておりません。不信者にも豊かに恵みの雨を降らしております。ましてや私たちはキリストにあって永遠の命をいただいたものであります。そこにいいクリスチャン、悪いクリスチャン、交わってもいいクリスチャン、交わりたくないクリスチャン、そんなものは存在しないのではないでしょうか。神は三位一体の神であります。私たちはその神を礼拝するときに本当に一つとなった喜びを、なんという楽しさという楽しみを持って礼拝を捧げていることだろうか、そのことを強く思わされた次第であります。一言お祈りいたします。